くるくる系ラジオ、略してくるラジ。さあ始まりました、くるくる系ラジオ、MC タクです。はい、そして誰もいないというわけで、今回は僕一人なんですけど、何話そうかなーなんて、まあ、本編始まるまでに考えておきましょう。というわけでね、そろそろ本編に入ります。どうぞ。最近僕がハマってるゲームについてちょっと語っていこうかなと思うんですけども、皆さん聖剣伝説っていうのは知ってますかね。まあ割と有名なゲームなんですけども、その中でもね、最近 iOS 版で、iPhone とか iPad mini とか iPad で出てる、聖剣伝説ライズオブマナというやつをね、最近僕は、まあ数時間やってますね、毎日。それについて語っていこうかと思うんですけども、まず聖剣伝説ね、知らない人も、まあ、5人に4人ぐらいいるかなっていうことなんで、ちょっとその説明をね、いつも通りウィキペディアさんにご同情願おうかと思います。ということでね、聖剣伝説はスクエアおよびスクエアエニックスが発売したアクション RPG のシリーズだ。シリーズ第1作である聖剣伝説ファイナルファンタジーガイデンは同社の代表作である RPG ファイナルファンタジーシリーズの派生作品の一つとしてリリースされたが、聖剣伝説2以降の作品は FF シリーズから独立し独自の路線を歩んでいると。いやーこれね、知ってたんですけどね、そういえばそうだったなみたいなね。ファイナルファンタジーシリーズでね、一番最初のなんか外伝みたいなでね、2005年の E3 にて聖剣伝説プロジェクトとしてザ・ワールド・オブ・マナが聖剣伝説 DS チルドレン・オブ・マナ以降の作品はこのザ・ワールド・オブ・マナのマークが表記され、精霊やマナの女神、聖剣のデザインがほぼ統一されている。欧米ではシリーズ作品のタイトルが第1作を除いて、何々オブ・マナで統一されていることからマナシリーズとしても知られていると。なお1987年にスクエアが発売を予定し、後に発売中止となったファミリーコンピューターディスクシステム用の横スクロール型アクション RPG も聖剣伝説ザ・エマージェンス・オブ・エクスカリバーという名前であったと。登録済みであった聖剣伝説の商標を継承した点を除き、現在のシリーズの関連性はないと。いやーこれね、全く知らなかったんですよね。発売中止になったんですね、これね。でね、これ発売中止となったこのゲームの趣旨は、同年12月に発売されたファイナルファンタジー第1作へと受け継がれていると。いやーこれ最初、聖剣伝説が最初だったんですね。ね、私も知りませんでした。でね、また日本国外では聖剣伝説3は発売されておらず、その代わりにシークレット・オブ・エヴァーモア、これスーファミですね、同様のゲームシステムを使った作品が発売されていた。こちらは逆に日本では未発売となっていると。ただし共通するのはゲームシステムの類似点のみで、この作品は聖剣伝説シリーズとしては扱われていないと。いやーこれちょっとやってみたいですね、海外版。聖剣3とはまたシナリオも全然違うらしいんでね、やってみたいなー。で、全世界累計出荷本数、これ皆さんご存知ですか？これまあ DS 版とかスーファミ、聖剣 ゲームボーイ、いろいろ出てるんでね、これ全部、まあ、その、なんだろう、ロブとして出てる、携帯とかで出てるやつは多分違うんですけども、累計出荷本数600万本。すごいですね。いや、600万本も売れてるわけですね。素晴らしいですね。じゃあ、そうですよね。その、ライズ・オブ・マナについて話に戻っていって、これね、聖剣伝説、ライズ・オブ・マナね、スマートフォン向けゲームアプリなんですけれども、聖剣伝説シリーズのガイド、略称は聖剣 ROM、基本プレイ無料で、課金アイテムが存在すると。2014年3月6日に iOS 版がリリース、2014年に Android 版もリリース予定。まあ、聖剣伝説シリーズの完全新作、スマートフォン向けに開発されたアクション RPG。戦闘中にキャラクターを切り替えることでアクションに変わる転身システム、マペットと呼ばれるキャラクターと一緒に冒険できるシステムが本作の特徴だ。他人数で協力して巨大な敵と戦うガイドバトルやランキングを競うイベントなども開催される。本作は聖剣伝説シリーズのガイデンとして開発されており、モンスターのラビア、将軍のニキータなど過去の聖剣シリーズでおなじみのキャラクターが多数登場している。他シリーズとの時系列のつながりは不明と。基本プレイは無料で、精霊石と呼ばれる課金アイテムが存在して、コミュニティやくじ引き、ガチャ、行動力の回復などに利用できると。精霊石は課金の他にクエストのクリア報酬、キャンペーンでの配布などでも入手することが可能。まあこれ以外にもね、メンテナンスなどとかでももらえれば、まあそれはそれとして、装備、光の目、ラスト、闇の目、ダーク、表裏2つの面に分かれている展開では、はるか昔より天使たちと悪魔たちが戦い続けていた。第一天使長と第一悪魔長の2人は戦闘中マナの滝に引きずり込まれ人界へと落ちてしまう。失った力を補うため一時休戦し、一つの体に同化した2人は天界へ戻るための手がかりを探し始める。これね、最初この2人いがみ合ってるんですけどね、総理が進むにつれて、あれこいつら結構仲いいんじゃねみたいな、なんかね、割と仲良さそうな感じですよね。まあ、僕はね、あの女性同士で、どっちも女性なんですけども、なんかこうかしましくやってますよ、ね、というわけでね、いや音楽はね、素晴らしいメンツが集まってますよ。関東剛さんとね、伊藤健さん、そして菊田博さんで、下村陽子さん、これ以前も歴代の聖剣伝説の、BGM 作曲化してきた、4人なんですけど、サントラ予約しました、これは4月23日の集まりなんですけども、実はこれにもね、モンスターがついてくるんですよ。マペット。ね。シリアルナンバーが多分入力したら、またもらえるタイプのやつだと思うんですけど、それも、まあ、半分ぐらい目的でもあるんですけど、これね、実は、リセットマラソンがあります。リセットマラソン。皆さん、ご存知ですか？リセットマラソンっていうのはね、まあ、ガチャとかあるゲームだとね、一番最初に、まあ、お試しみたいなやつで一回引けたりするんですけど、それをね、何度もリセットして繰り返す。まあ、これが、スマホでいうリセットマラソンなんですけど、まあ、普通のゲームで言えば、とりあえずセーブしといて、カジノとかね、何万枚つぎ込んで、これ当てるまでリセットして繰り返すみたいな、ね、そういうやつですよ。ね、これがね、聖剣伝説ライズオブマナでもできるわけですけども、これはね、実は僕やりました。で、ね、一つの剣を取るために、繰り返したわけですけども、それ何の剣かというと、今多分聖剣伝説で一番強いかなみたいな剣なんですけど、バーラルソードっていうね、スペシャルレア あとスーパーレアだったか、あ、スーパーレア、スーパーレアの剣なんですけどね、これねものすごく強いですね。え、スキルも、まあ、技とかね、天使とはこれまた違うんですけど、このスキルがやっぱ使えるんで、兜割りと、バックスラッシュ2でしたね。これもね、マナソンですから、リセットマナソンしたわけですよ、ね。これね、さらにね、コラボレーション、拡散性ミリオンアーサー。これ、一番最初のコラボでやってたんですけど、この拡散性ミリオンアーサーで、ミリオンアーサーの方でレベル10まで上げると、聖剣伝説の方でシリアルを入れると、その剣がもらえるんですよ。その陣営の剣、これがね実は3本、剣術カリバーと魔法カリバー、技法カリバーとあるんですけどもね、この3本ね実は何本も入手できるわけです。これどうやったかですとね、まあ拡散性ミリオンアーサーの方でリセットマックスするわけですけども、これね実はアプリを消すだけじゃ、リセットできないんですよ。さっき言ったね、聖剣伝説はリセットマラソンできるんですけども、拡散性ミリオンアーサーできないんですよ。これじゃあこれどうやってやったかというとね、 iPhone、iPad mini とあるんですけども、 iPad mini 初期化しました初期化しました。これね初期化しないとね、なんかデータ取ってるみたいで、ね、どうしてもね、リセットしてもできないので、初期化しないとダメなんですよ。それを何度もやって、合計剣術カリバーと魔法カリバーと技法カリバーが3本あるんですけども、これをなんと5本ずつ取りましたなんで5本ずつかというと ね、実は限界突破っていうのがありまして、レベルの上限がね5ずつ上がるんですよ。強化合成するとこれ4回合成すると、限界突破の上限に達する。まあレベル20ぐらい上限が上がるんですよ。その剣術カリバーとかね、これがねまだ強いんですよ。この剣術カリバー、魔法カリバー、技法カリバーとでね、さらにもう一個最近コラボレーションが最強ガーディアンクレスっていうのが、これで、コラボレーション、またレベル10まで上げるとシリアルコードを入力できて、バンシーっていうマペットを手に入るんですけども、このバンシーちゃんはね、女性なんですけどね、ちょっと、ね、まあまあ強いくらいだったんですけども、ね、最強までレベル上げましたけど、そこそこしてね、そんなに今使えないって言っちゃう、そこまで使えなかった、まだ言っちゃった、まあいいというわけで、ね、このバンシーちゃんはまあそこそこというわけで、ね、実は今日ね4月16日なんですけど、ね、ちょっと出だししてるわけですけども、今日ね、イベントが終わりまして、聖剣伝説輝く夜資格というね、チャレンジクエストなんですけども、どんどん出てくる敵を倒して、ポイントが出るんで、なんか倒したらなんか出てくるんですよ。それを取っていくと、クリアになるんですけど、そのポイントでね、なんかランキングが出るんですよね。で、そのランキングによって、また、もらえるものが変わってくるって。でね、1位から50位で、51から500位、501位から5000位で、なんか下になるとゾロ目だともらえたりするんですけども、そんなのを、ね、まあ、特筆するべきのがやっぱりシーホースっていうレアプラスモンスターですね。これがもらえるか否かで全然違ってくるんですよ。まあ他なんてどうでもいいみたいなね、このレアプラスモンスターのシーホース、1位から50位だと5匹もらえて、51から500位で3匹もらえますよ。 で501位から5000位だと1匹なんですよね。これどうすんの、1位から50位は多分課金組がひしめいていると思ったんで、ね、狙うなら51位から500位だと思ったんですよね。まあやっぱりその通りになったわけで、ちなみに自分のランキングは479位でした。なんとか頑張って、今週の日曜はね、日曜の時点で700位ぐらいだったんですけど、だいたい1時間で行動力がたまるんで、1時間にタイマーセットしてスタンバってやってましたね。それでなんとか500人前後に持ち直して最終的にこのランキングになりました。でね、これ、僕のポイントはね、11673ポイント。で、レベルは今41で、武器がガーラルソード、アペットが、グレネードボムでしたね、大体。トップ3をちょっと紹介してみましょうか。第3位、村人さん。ポイントがね、もうすでにダブルスコア近くになってますけど、22,088 ポイントですね。すごい。レベル54。武器がプラチナハンマー。で、マーペットが今シーモンスターですね。2。何さんっていうのかわからない。で、ポイントは 22,784 ポイント。レベル52。武器がエクスカリですね。マペット、ゴブリンの。で、第1位。23,176 ポイント。スカイさんですかね。レベル56。武器がプラチナホープ。マペットはシーモスですね。強い。ダブルスコアですね、これも。10位ぐらいからね、ダブルスコア中、2万ポイント超えてますけど、すごい。やっぱり1位から50位はちょっと入れないな。で、特集ホースをね、進化させるシーモンスターっていうモンスターなんですけども、これ、結構強いらしくて、で今、ちょっと今開催中の火の暴走っていうね、イベントで結構使えるモンスターなんですよ。その火の属性の相手に攻撃力を上げてくれる 140%、 それがまた使えるんで、今後また何でしょうね、これタツノコに似てるんですけどね、このプレリストがまたタツノコ水族館みたいなことになるのかな。1ヶ月前まではね、なんかハロウィンパーティーだったんですけども、これ分かる人にしか分からないんでしょうけども、まあ、使えるモンスターだとそういう、あれなんですよね、似てるというか、かぼちゃっぽいんですよ、ハロウィンが。あのまんまですね。それが1ヶ月前流行って、1ヶ月前ぐらいにみんなそればっかりだった。その感じなんですけど、で今開催中の火の暴走っていうね、イベントなんですけども、このイベント結構割と楽勝というかね、やり方さえ間違いなければね、結構まあレベル、僕もレベル40で、ね、バーラルソードとかそうでしたんですけど、それでもね、火の属性でも全然余裕でクリアできましたね。ね、まあ必勝ってほどじゃないんですけど、攻略法つうか、壁はめしてれば結構楽勝でクリアできますね。壁にはめるんですよ、敵を。バトルね、3回あるんですけど、最初の1回目は左下の壁と岩の隙間に敵全部はまるんで、そこでスキル使いまくってれば倒せますね。まずバトル1は。で、バトル2はちょっとね、エリートモンスターしかはまらない、それぐらいの隙間なんで、他のザコモンスターは なんとか自力で倒して、でエリートモンスターだけそこにはめて倒すみたいな。エリートモンスターってのはなんかちょっとテカってて、他のモンスターよりでかくて、で強いモンスターなんですけども、でバトル3もそんな感じですかね。それで大体クリアできますね、上級で。で僕はね今、何だったか、プルームランスです。これね結構手に入れましたね。6回入ってありますね。でもう進化させちゃって、ダークピアスをしました。結構使える武器なんですよ、ね、火属性なんで火の暴走には使ってますけど、あとシャルルも6匹ぐらいゲットしました、ね、意外と今回ドロイツ高いのかな。でいろいろと話してきたんですけども、まあ総評すると面白いっていうような、まあ、今後もまたいろんなコラボレーションとか、なんでしょうね、いろいろあるでしょうから、まあちょっと目が離せないというか、実際やってるんでね、ぜひ皆さんもやってみてはどうでしょうかというわけで、ご覧でしょうでしょうかね。はい。はい、エンディングでーす。というわけでね、ちょっと政権話してきましたけどね、どうだったでしょうか、やってみたいと思いましたか。まあね、というわけでね、まあ、気が向いたらやってみてください。はい。まあ、音楽すごくいいんで、なんかそれ聞くだけでもなんかアプリダウンロードして聞くみたいな、それだけでもいいんじゃないかと。まあ、ちょっと気が向いた時にやっていただければ。というわけで、くるくる系ラジオはボイスブログ、iTunes でも配信しています。さらに iPhone ではポッドキャストアプリで購読にしておくと、ネットにつながっていれば配信されましたよって教えてくれるのでね、これ便利なんですよ。 Twitter メール募集していますと、ね、これ何でもいいんでね、先見伝説で話してきましたけどね、まあロマンサガとか名作スクリーンでいっぱいあるんでね、 FF とかちょっとねそういうの話していこうかなと、ではね、ちょっといろいろと話してきて、僕一人で喋ってたら口が回らなくなってきたんでね、まあうんうん、じゃあ、ね、そろそろお別れしたいと思います。じゃあ最後に、お相手はタクでした。では次回の更新までくるくる。